令和3年2月の16日、今年の2月の16日ですけれども、日蓮聖人が、ご生誕、生まれてから800年の歳月を迎える日でありまし、日蓮聖人は帝王元年1222年に生まれております。日蓮宗では50年に一度この計算法要というものを行っているわけです。ですので前は50年前750年というのをやったわけでございます。日蓮聖人は千葉県房総の小湊に生まれました。この鎌倉時代というのはですね、地震とか飢饉、疫病、武家の戦乱の世の中で、心安らかに生涯を送ることが困難な時代であったわけです。この日蓮聖人の生まれた成果は、残念ながら江戸時代の大地震で海中へ消えて、現在誕生時の祖師堂の南の方向の海底にあるというふうに言われております。その付近の海は小湊の人々にとって今でも足を踏み入れない神聖なる地として守られているわけです。見えないところから海底から湧き上がるようなお題目はこう響き渡って、祈りのお題目、この蘇生の地から生まれる強い思いのお題目なんです。日蓮聖人のお母様が亡くなられてからこの蘇生をしたわけですけれども、3年間、長生きしたわけです。そういった家だったですね。ですので今この誕生時にあるお祖師様は蘇生岩満高僧日蓮大菩薩と、蘇生岩満と言われているわけです。そしてこの場所に伝承として今も三鬼髄というものが残っています。三つの奇跡といった方が分かりやすいんですかね、残っております。それは何かというと、まず一つ目、日蓮聖人誕生とともに、この水が湧き出てきて、そうです。そしてこの水は不思議な水で、とても病に効いたと言われております。これは誕生水という水なんです。二つ目には、タイの群れが、いつも海中深くにいるタイがですね、この海の表面にいっぱい現れてきたと、まあ、今のタイの村というところですよね。今ではここではフェリーがありまして、まあ観光ができるというようなところでありますけれども、まあ、ここのタイの村のタイは一切食べないというそうです。3つ目はこの日蓮聖人の生まれた家の周りに蓮華の花が咲き乱れたというものがあります。この三つの気づいは生命の源の水、深海から浮上する生命、そして根拠と共に咲く蓮華の息吹を象徴するがごとくですね、ご生誕付近の浜、そして蓮華ヶ淵の入り江にはすべての人がここで輝く五色砂になぞらえて語られてきています。まあ、この五色っていうのは、青、黄色、赤、白、黒の五色なんですけれども、これは東西南北と地を表している色にもなります。まあ、まさに、奇跡であり、祈りでもある。素晴らしいこの聖地、小湊でございます。住職も私も2月15日、16日と この誕生寺にてご奉仕させていただいたわけでございます。住職は2月の16日ご消灯の日ですね。地元のお坊さんはあまり上がってくれるなと言われたんですけれども、住職はこの神門法要に荒行堂の殿司ということで出座しておりました。本年度行堂がありませんので令和2年度の殿司がいないとなると令和元年度の殿司さん出てくれということで宗務院側という方で座って出ていたそうです。私は枕木があったのでそのまま失礼しましたけれども、私の方は2月の15日青年会という会で水行をやるということですから、じゃあ水でもかぶってくるかなと思ったらですね、朝の11時の水は雨がすごくてですね、風もすごくて大変なことになったということでございます。そして15日はこの司法司会という会がありますから、そちらの会、まあ、宗務所でやる法要があったんですけれども、この三基髄法要をやろうということで、前日15日の日に各会、千葉教区、千葉の東西南北の承人が集まって、この鯛の浦、そして蓮華淵、そしてこの誕生水というものを取ってきて、ご奉納するという法要がありましたので、私はそれに出席してですね、やったわけでございます。妙蓮寺さんというところがあります。誕生寺にちょっと下に行ったところなんですけれども、両親閣妙蓮寺さん、ここはには、お父様とお母様、日蓮聖人のお父様とお母様のお墓がございます。そこに、日蓮聖人の御用像があるんですね。この2月の16日は必ずこの御用像を妙蓮寺様から誕生寺様に持っていくということで、この変座式というものも同時に行われたわけでございます。まあ、残念ながらその水汲みには雨と風がすごくですね、みんなで行くことができなかったんですけれども、私みたいな下っ端のペペの若いのはですね、水を汲んでこいということで雨嵐の中汲んできたわけでございます。そしてこの御用像が変座してきて、30人ぐらいですかね、で法要を取り行って、この木髄のお水を御前の方にお納したというわけでございます。まあ、16日の長本には出させていただいて、まあ、5時半でしたけどですね、その後に1時間正大をやるということで、この祖師堂お祖師様の前で、お題目を挙げられて、とてもいい経験をさせていただいたかなと思っております。またこの明治時代には明治天皇の聖母、大正天皇の聖母をはじめ皇室女官たちがこの安城寺様へ参詣し、お題目を唱えて、陰ながら当時の時代を支えていたことと思います。電車も車もないこの時代によく行ったんだなというふうに思うわけですね。女性の力はいつの時代でもすごいものがあると思います。まさに助業、助業、内助の功、そしてお題目の力ではなかろうかと思うわけでございます。まだまだコロナ禍の中の生活が続くと思います。この物の豊かさに溺れて、心の強さを忘れているのではないかと思う場合があるんですね。物は豊かだけれども人間の心が弱くなってきてるんじゃないかなというふうに思うわけです。ね、コロナ禍になってから急にね、マスクしないのが悪いとか喧嘩する人が多くなったとか、コロナ人があればじゃないですからね、コロナという病が悪いのであります。まあ何でもかんでもこう他人のせいにして責任を押し付け受け止める心を持たない人が 増えてきたんではないかなと、これでは日本は良くならないんではないかなというふうに思うわけでございます。まあ森元首相のこともありますけれども、まあなかなか何とも言いませんけれども、まあいろんな人はいるんだなというふうに思います。こういった世の中である世の中であるがこそ、この私たち、この信仰をしていく人は、このお題目、そしてお経を唱えて、心から合唱して、心の強さ、そういうものを求めて、次の世代に伝えていくことが大切ではないでしょうかと。共に修行して、一生懸命手を合わせていきたいなと思う次第でございます。